聖書を読みます。最初に旧約聖書からサムエル記上2章の1節から11節まで、旧約聖書の429ページです。サムエル記上2章の1節以下。ハンナは祈っていった。主にあって私の心は喜び、主にあって私は角を高く上げる。私は敵に対して口を大きく開き、御救いを喜び祝う。聖なる方は主のみ。あなたと並ぶ者は誰もいない。岩と頼むのは私たちの神のみ。おごり高ぶるな、高ぶって語るな。思い上がった言葉を口にしてはならない。主は何事も知っておられる神。人の行いが正されずに済むであろうか。勇士の弓はおられるが、よろめく者は力を帯びる。食べ飽きている者はパンのために雇われ、飢えている者は再び飢えることがない。このない女は七人の子を産み、多くの子を持つ女は衰える。主は命を絶ち、また命を与え、黄泉に下し、また引き上げてくださる。主は貧しくし、また富ませ、低くし、また高めてくださる。弱い者を塵の中から立ち上がらせ、貧しい者を悪田の中から高く上げ、高貴な者と共に座につかせ、栄光の座を修行としてお与えになる。大地の諸々の柱は主のもの。主は世界をそれらの上に据えられた。主の慈しみに生きる者の足を主は守り、主に逆らう者を闇の沈黙に落とされる。人は力によって勝つのではない。主は逆らう者を打ち砕き、天から彼らに雷鳴を轟かされる。主は地の果てまで裁きを及ぼし、王に力を与え、油注がれた者の角を高く上げられる。エルカナはラマの家に帰った。幼子は祭司エリのもとにとどまって主に仕えた。新約聖書からルカによる福音書第1章の46節から55節まで、56節までを読みます。新約聖書の101ページです。ルカによる福音書第1章46節以下。そこでマリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。今からのちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから、その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく、主を恐れる者に及びます。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低いものを高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止めるものを空腹のまま追い返されます。そのしもべイスラエルを受け入れて、憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対してとこしえに。マリアは3ヶ月ほどエリサベトのところに滞在してから自分の家に帰った。祈ります。歴史の支配者であり保守よ、私たちの主イエスをこの世界のただ中に生まれさせてくださった恵みの神よ、今日私たちは主イエスの誕生を感謝し、共に祝うために遠くから近くからこの礼拝に集まってまいりました。どうか出席者一同と 出席できなかったすべての兄弟姉妹たちを豊かにお恵みください。特にこの礼拝において洗礼を受けようとしている若き友を祝福し、また私たちが共に祝う主の晩餐をあなたが祝福してくださいますように祈ります。神様、平和の主イエス・キリストの誕生を祝うこの日にあたり、私たちは特に世界の平和のために祈ります。あなたは地の果てまでも戦いをやめさせ、弓を折り矛を断ち、戦車を廃絶させたまいます。それがあなたの御旨であることを主イエス・キリストは私たちにはっきりとお示しになりました。どうか世界中のすべての国民がこのことを知って、憎しみと報復の悪循環を自ら断ち切ることができますようにお導きください。また私たちの国が戦後公にした不戦の誓いを堅持することによって世界の平和に寄与することができますように心から祈ります。そのためにあなたを信ずる者たちとすべての教会を平和の道具としてお持ちくださいますように。神様、教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちと、私たちが特に心にかけて祈っているすべての友のことを覚えるものであります。やめる友、体調の優れない友、心の病で悩む友、そして悲しみのうちにある友を、どうかあなたの御手を差し伸べて助けてくださいますように。お年を召された方々をあなたが日々共にいて支えてくださいますように。人生の悩みを抱える友には光を、旅にある友には旅路の平安を、気流の外国人と外国に滞在中の友にはあなたの守りをお与えください。今日初めてこの礼拝を訪れられた人々を、どうかあなたが顧みて豊かな恵みをお与えください。今日の午後、クリスマスを祝うために集まってくる愛する子どもたちを、どうかあなたが豊かに恵んでくださいますように。そしてこの町に住むすべての市民の方々の上に、クリスマスの喜びと祝福が豊かでありますように祈ります。この礼拝にあなたご自身が親しく臨み、私たち一同に信仰と明日への希望と、すべての人に対する愛をお与えくださいますように切に祈ります。貧しい感謝と祈りを主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。先ほどルカによる福音書の一章の有名なマリアの賛歌と呼ばれる箇所を読みました。でそのこと言葉について今日はお話をしたいと思います。でちょっと遡るんですけれども、ルカの福音書一章の29節によりますと、天使がマリアに受胎を告知したときに、マリアは戸惑って、一体この挨拶は何のことかと考え込んだと書いてあります。これは当然でしょう。彼女はヨセフという人の言い名付けになっていました。しかしまだ結婚したわけではありません。それなのに身ごもったということが世間に知れれば、それはやがて必ず知れる。 そうなれば、許嫁のヨセフは何と思うだろうか。それに心ない噂が、世間というものはこういう心ない噂をするということがまことに好きなものです。厄介なことですが、そうです。で、心ない噂が周囲に必ず広がるだろう。で、あれこれ考えてマリアの心は不安に閉ざされただろうと思います。で、この辺の微妙な事情を、マタイ福音書はヨセフの立場から書いています。で、いちいちお開きにならなくても結構なんですが、マタイ福音書の一章にヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心したと書いてあります。そういう噂が立ってもらっては困る。で、ヨセフは正しい人でした。ですから余計そのことを気にしまして、そんなことになるよりは今この段階で彼女との縁を切った方がいい、そう考えたというのがマタイの記述です。で、だからこそマリアはこの時に必死の思いで天使に反問したのでした。今日のところの少し前ですが、34節に、どうしてそのようなことがありえましょうか、私は男の人を知りませんのに、とそう言っています。で、この言葉には彼女の驚きとか不安とか恐れとか、そういうものがいっぱい詰まっています。で、しかしこの問いに対して天使は、聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む、そう応じます。35節ですね。そして、神にできないことは何一つない、37節ですが、神にできないことは何一つないと断言いたします。で、この天使の言葉がマリアを圧倒するのです。そしてマリアはついに、私は主のはしためです、お言葉通りその好みになりますように、そう告白します。これが38節です。で、そういうことがありましてから、あとマリアは山里に住んでいる年老いた親類の女性エリサベトを訪ねます。で、この人はマリアと同じように不思議な経過をたどって、36節を見ますと、年を取っているが男の子を身ごもりって書いてあります。不妊の女と言われていたのにもう6ヶ月になっていたと、そういうわけであります。まだ身ごもるはずのないマリアと、もう身ごもるはずのないエリサベット、この二人が奇跡的に子を宿した、そういう物語です。で、この二人が出会った時に不思議なことが起こりました。44節、これは考えてみれば不思議でも何でもないんですけれども、エリサベットの体内にいる子供が喜んで踊ったというのです。不安とか疑いとか恐れとか、そういうことは跡形もなく消え去って、二人は静かな喜びと祝福に満たされます。フラ・アンジェリコというイタリアの中世の画家がこの場面を大変美しい絵に描いています。マリアがエリサベトを訪問したところ、非常に美しい静けさ、喜び、祝福がその画面には満ちています。で、その時歌われたのが今日先ほど読みましたマリアの賛歌でした。美しい歌です。いろいろな作曲家がこの詩の美しさに注目いたしまして、これに作曲しました。最初の言葉が 私の魂は主をあがめというふうになっていますが、このあがめという言葉がラテン語の聖書ではマグニフィカートとなっておりますために、この箇所につけられた曲は、大体マニフィカートと呼ばれています。私は先週ヴィヴァルディの作ったマニフィカートを繰り返し繰り返し聞きました。本当に美しい曲です。そしてこの賛歌を歌った時のマリアとそこにいたエリサベト、この二人の心を満たしていたのもそういう美しい静かな喜びと祝福です。そういう喜びと祝福が今ここにいる私たちの中にもあるようにと祈らずにはおれません。ところでさっき私はこの二人の女性が奇跡的に子を身ごもったということを申しました。奇跡的という言葉を使いました。で、広辞苑で奇跡というところを引きますと、常識では考えられない神秘的な出来事、基地というのはすでに知られたという意味ですが、基地の自然法則を超越した不思議な現象で、宗教的真理の印とみなされるもの、そういう説明が書いてあります。その通りだと思いますね。で、この意味で処女降誕というのは確かに奇跡です。そして多くの神学者はそういうことは生物学的には不可能だけれども、神は全知全能であるから人間の理性を超えた仕方でそれを可能にすることもある、それを受け入れるのが信仰であるというふうに言いまして、私たちを困惑させます。そういうことでつまずいた人たちがかなりいるんじゃないかと思いますね。で、神は全知全能なんだから人間の理性を超えた仕方でそういうことも可能にすると、それを受け入れるのが信仰であるというのは私も認めましょう。しかし問題はここのマリアの賛歌で称えられているのは単に奇跡としての処女降誕だろうかという点です。私にはどうもそういうふうには思えないのです。ここで称えられているのは単に奇跡としての処女降誕ということではないような気がいたします。48節の言葉、身分の低いこの種の橋ためにも目を留めてくださった、そういう言葉とか、あるいは49節の力ある方が私に偉大なことをなさいました、そういう言葉は確かにその処女降誕ということを暗示しているようにも見えますけれども、私は必ずしもそうではないんじゃないかというふうに思ってこの箇所を何遍か読み返した結果そう思っていました。むしろ後半に出てくる言葉、例えば51節から53節までの言葉、主はその腕で力を振るい、思い上がるものを打ち散らし、権力あるものをその座から引き下ろし、身分の低いものを高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止めるものを空腹のまま追い返されます。で、この言葉とつなげて理解した方がいいように思います。処女が身ごもったのが奇跡なのではない、この自己中心主義、エゴイズムの支配するこの暗い世の中にイエスのように愛に満ちた方が生まれ、高ぶりと暴力を否定し、弱者に対する愛を徹底的に貫いて生きられたということ、そのことが奇跡なのだとルカは言いたいんじゃないでしょうか。乙女が身ごもったのが奇跡なのではない、 そういうことが奇跡なのだ。イエスがお生まれになったことが奇跡なのだ。でルカという人はイエスがどのように生きたかを知っていました。でそこから振り返って彼の福音書を書いたのです。でここでは主イエスの誕生にはどういう意味があったんだろうということを考えて書いたんだと思います。イエスのように他者を愛し自らを低くして他者に仕える方がこの自己中心的な世界の真っ只中に生まれたということ、そして今日食べるものにもことかくような貧しい人々に目を留めて彼らと共に生きたということ、これは奇跡だとルカは信じたのです。処女降誕の物語はこういう内容を持った器にすぎません。でこの賛歌の最後のところでマリアはこの奇跡が私たちの先祖におっしゃった通りに実現したと言っています。55節でその点から見ますと、先ほど読みました旧約聖書のあの箇所ハンナの祈りというところ、あれはマリアの賛歌と誠によく似ていますが、でおそらくあの旧約聖書の言葉をハンナの祈りをルカはここに、応用したのだろうと考えられます。サムエル記上の2章の1節以下ですね、あそこを読んでも分かりますようにこのことはこういう奇跡が起こるということはつまりこの自己中心的な世界の真っただ中に本当の愛を貫く方が生まれてくるということが、こういう奇跡が先祖に約束されていたこと、代々の先祖たちが待ち望んでいたことであったというのであります。それが今主イエスにおいて実現したのだというのがこのマリアの賛歌の意味であります。賛美せずにいられるでしょうか。中世のイタリアにアッシジのフランチェスコという人がいました。イエス以来この人ほど人を愛した人はいない、人だけでない全てのものを愛して生きた人はいないと言われている有名な、まあ、いわば聖人であります。死ぬ1ヶ月ほど前によく知られた太陽の賛歌という歌を書きました。主を褒めた太陽、そういう言葉から始まっています。主を褒めた太陽、神様を褒めた太陽、兄弟なる太陽を神様はお作りになった。太陽の光、ぬくもり、私たちが生きていけるように太陽をお作りになったその神様を褒めたたえよ。太陽のことを兄弟と呼びました。姉妹なる月、姉妹なる月も神様をお作りになった、主を褒めたたえよ。でしばらく前にフランチェスコのことを描いた映画がありましたが、その題はブラザーサンシスタームーンというものでありました。ご覧になった方もあるかもしれませんが、兄弟なる太陽、姉妹なる月、そのために主を褒めたたえよ。星のため、兄弟なる風や空気や雲のため、澄んだ空やすべての季節のため、姉妹なる水のため、兄弟なる火のため、母なる大地のため、果物や色とりどりの花、野の草のために主を褒めたたえよ。彼はそう歌いました。フランチェスコは神様がこういうものをお作りになったことを愛の奇跡のように感じていました。こんなに素晴らしいものを 私たちが生きていくために神様は作ってくださった。これは愛の奇跡である、そう彼は感じていました。ですから彼は最後にこの太陽の賛歌の最後の方にこう書いています。主を褒めたたえよ、人を許す心を持った人たちのため、苦しみや悩みを耐える人たちのために。つまりこの暗い自分勝手な世の中で人を許す心を持った人たちが少数であってもいるということ、愛のゆえに苦しみや悩みを耐えて生きている人たちがいるということ、これは奇跡にほかならない。で、その意味で最大の奇跡は主イエス・キリストです。主イエス・キリストがこの世にお生まれになってあのように生きられたということ、これが最大の奇跡です。それゆえにマリアは、私の魂は主をあがめる、そう言ったのです。フランチェスコはそれゆえに主を褒めたたえよと歌ったのです。で、私たちがクリスマスを祝うのもそのためです。祈りましょう。神様、あなたが私たちに主イエス・キリストをお送りくださったことを感謝します。そして私たちが生きていくことができるために、たくさんの良いものを私たちにお与えくださったことを感謝します。あなたを褒めたたえます。この私たちの心をお受け入れください。主の御名によって、アーメン。